堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は小説家の柴崎友香さんをお迎えしています。ここからは、昨年新潮社から発売された私がいなかった街でについて伺っていきたいと思います。この作品なんですけども、主人公、平尾沙和さんですね。
はい、
はい、2010年の暮らしと、運の十座の敗戦一家がこう交錯するストーリーになってますけども、
はい、
こう拝読してすごくいろいろと興味深いところがあったんですが、
はい、
こう日常って何だろうとか、なんかこの今生きている場所にはどんな歴史があるのかなとか、
はい、
いろいろこう考えさせられたんですけども、
はい、
この作品をこう書くきっかけっていうのはございましたか？
私はずっと、はい、大阪生まれの大阪育ちで、はい、8年前に東京に引っ越してきたんですけど、うん、はい、その時に最初に住んだのが世田谷区の、今ここいるところも世田谷区ですけども、はい、世田谷区の岡林っていうところに、
うん、
世田谷線のところに住みまして、
はい、
でたまたまその時に、引っ越して直後ぐらいに書いてた小説が、うん、大阪の、歴史というか古い大阪の昔の写真と、うん、はい、と今の街を重ね合わせるっていう小説、うんうんうん、その街の今っていう小説を書いているところで、はい、でその資料を探すために池尻大橋って大橋のところに地図センターという地図がたくさんある、はい、ところがあって、はい、うん、そこに地図を探しに行って出たら、いろいろそこに置いてある冊子とか見てた時に、たまたまその海野十座さんっていう SF 作家の方が昔その同じ世田谷区若林に住んでおられて、その時に書いてた日記があるっていうことを知りまして、でその日記で空襲が近くに落ちて、爆弾が落ちてきた空襲のとこ書いてあることを書いてある部分が引用されてて、はい、で あんまり私その都心の方はやっぱり東京大空襲とか、うん、あったっていうのは知ってたんですけど、はい、結構世田谷区って郊外なのでそんなになかったのかなとなんとなく思ってたんですけど、うん、この辺りもやっぱり空襲があったんだなと、はい、その時に知りまして、
はい、
結構自分が住んでるところ、今住んでるところにその戦時中はそうやって空襲があったんだということはすごく心に残りまして、何か今の暮らしとその過去のその土地にあったことっていうのがをつなげるような小説を書きたいなとそれからずっと思ってたんですけど、それがやっと形になったっていう、はい、
なるほどね。でその頭の一文がね、
はい、
この物語のまあストーリーのこう基軸になってるかなと思うんですけども、
はい、
1945年の6月まで祖父が広島のあの橋のたもとにあったホテルでコックをしていたことを私が知った時には祖父はもう死んでいたという一文から、
はい、
この物語は始まるんですけども、
はい、
この1945年の6月まで祖父が広島のその橋のたもとにあるホテルで働いていたっていうのは、はい、そのやっぱり1945年8月6日の広島の原爆っていう、
はいはいはい、
その手前の2ヶ月前まで働いてたっていう、
はい、
前置きになると思うんですが、
はい、
なんかこの一文から入ってきて僕はこれからどうやって展開していくのかなって思ったんですけども、まあ、その中でいろいろ戦争であったり、
はい、
で今起こってる紛争であったり、
はい、
この小説の中ではユーゴスラビアですか、
はい
はい、の紛争のことなんかがテレビの画面を通してとか、
はい、
ね、こう伝わってきますよね、はい、でまあ、その祖父 のそういう事実を知って、こう沙和はいろいろ考え始める一つのこうきっかけになると思うんですけども、
そうですね、はいはい、
で柴崎さん自身この 作品を書きながら、
はい、
こう戦争について何かいろいろ考えたことってございますか？
そうですね、やっぱり、何戦争について、はい、何か書きたいっていう、自分なりの形で何か書きたいっていう気持ちがずっとあったの で、
はい、
でそれででもそれをどういう形にしたらいいのか、
うんうん、
例えば昔こういうことがありましたっていう形では書きたくなかったんですね。昔そういうことがあって、はい、今は自分はなんだろう、そこからは遠くにいますっていう形ではなくて、はい、その時間のとか距離の隔たりはあるかもしれないけども、うん、今の自分とも それはつながってるっていう形で書きたいなと、
うん、
自分の今普通に暮らしてるこのなんだ普段の生活から戦争っていうものがどういうふうにこう、はい、関わってるかっていうことを、うん、どうにか書けないかなとずっと、うん、考えてたんですけど、はい、そういう中でそうやって例えばこの主人公の沢の祖父が、うん、広島にいたんですけれども、偶然その原爆が落ちた日には そこにいなかったっていう、はい、でもしかしたらいた可能性もあったっていう、 その偶然からもしそこにずっと祖父がいたら自分は今いなかったかもしれない、うんうんうん、でだけど自分はいるっていう、その偶然性というか、うんうんうん、その戦争の時にそこにいたかもしれなかったし、うん、いなかったかもしれないっていうことが今の自分の暮らしにつながってるっていうことをきっかけにして、なんだ、遠い場所や遠い時間のことも、うん、考えていくっていう形にしたかったんですね。でその中で、うん、さっきの雲野十三の日記も同じ場所で時間が違えばこういうことがあったんだっていうことを何か実感していければいいかなと思ったんですけど、
う
ん
う
ん、
それがねやっぱりこう読んでてひしひしとこう伝わってきましたね、今のこととして。
はい、
うん、それやっぱり祖父をっていうね、自分にとっては大切な人を、
はい、
を通してやっぱりこう身近に戦争ということを考える、うん、あと今リアルタイムに起こっている日本ではないけども、はい、世界で起こっているその紛争を見て、いろいろこう主人公が考えていくっていうか、
はい、
うん、そこがやっぱり読者にとっても同じようにこう考えさせられるというか、
うん、
うん、
そうですね、何か自分のついやっぱり遠い昔に起こったこととか、うん、遠くであったこととして捉えがちでというか、はい、で普段の生活とはなんかすごくかけ離れてるように思うんですけど、
うん、
やっぱりこうして毎日安定した生活をしてるようでいつ何があるかっていうのはやっぱり誰にもわからないですし、
う
ん、
そうですね、
そういうところの、うん、なんだろう、安定してると思ってるけど本当にそうなのかっていうようなところを、うん、で何か考えていければいいかなと思ったんですけど、
うん、なんかその戦争っていうのが日常との対義語じゃないっていうか、
そうですね、だから全然かけ離れたことで、うん、なんか自分たちは今平和で幸せで、うん、何か別のところに悲しいことがあるっていう形ではなくて、うん、もっとなんか紙一重のものなんじゃないかっていうことを、
うん、
どうにか表せないかなと思ったんですけど、
うん、今そのエジプトでも騒乱になってますけど、
はい、
うん、あれなんかもこの小説を読んだ後で、
はい、
ああいうニュースをね見ると、はい、やっぱ考えてしまいますよね。
そうですね、エジプトとかも、うん、本当についこの間まあ普通に旅行に行く観光地っていう感じだったんですけど、うん、今ね本当に大変なことになっていて、うん、でもそこでやっぱ普通の暮らしがやっぱり今大変なことになってても普通の暮らしも、うん、営まないといけないし、
う
ん、なんかその日常生活と戦争とか、うん、そういう紛争とかって全然かけ離れた違うも別のものじゃないじゃないかなっていうのを、うん、やっぱりその雲野十三の日記を読んでいても、
うん、
空襲があった次の日とかでも電車動いてたりするんですよね、はいはい、そういう戦争中で、
うん、
今日どこに 空襲が来てっていうのの中でも、はい、あの下川線が急にこの電車ちょっと途中までしか行きませんとか言ったりするんですけど、うんすうんうんうん、でもそれでもあ電車動いてるんだなっていうのを日記読んでて改めて日常戦争しててもそこに日常生活があるんだなっていう、うんうん、それはあの人間で強いなっていうのも思いますし、はい、怖いなっていうのも両方思いました。なんか、うん、あのちょっと異常事態になってもなんか淡々とこう生活は進んでいくんじゃないかなっていう怖さもあるし、うん、あのそういう中でもこう続けて いく人間のこう強さみたいなのと両方感じましたね。
そうですね、はい、僕もその運の、銃座の日記がね、
はい、
この間に挟まってるんだけども、はい、その B29 のことを B 校とか
そうですね、
言ってるんですよね、
はいはい、
これもなんか B29 を、
はい、
そういう異質なね、
はい、
非日常的なその飛行機を B 校っていうあだ名っていうか、
はい、
そういう風につけて、
はい、
日常の戦争だけどもでもその中の日常の中で呼んでるっていうのがね、僕はなんかすごく不思議な感覚やったし。
そうですね、うん、だからあの実際そのそういう中で生活してると、うん、そういう感覚になるのかなっていう、ね、はい、
ちょっとでも恐ろしいことでもありますよね。
そうですね、やっぱりなんか慣れる人間って何でも慣れてしまうのかな、うん、すごい、ね、異常事態なんですけど、うん、そんな敵 の、
ね、
あの爆撃機が真上飛ぶっていうのはすごい異常事態なんですけど、そのうちやっぱり、うん、慣れてきて、ね、B 校、ね、B 校みたいな、
来やがったみたい
来やがったみたい な感じになっていくのかなとか、うんうん、あの他にもあのいろいろ日記を戦時中の日記を、はい、読んだんですけど、うん、書くにあたってあの引用したのはこの雲野十三だけなんですけど、うん、内田百軒とか、はいはい、山田風太郎とかいろんな人が、うん、いろんな人が書かれてるん で、まあ、それぞれの日記でやっぱり感じ方も違いますし、うん、あと年代とかによってもやっぱり違うと思うんですよね。内田百軒とかやっぱひょうひょうとどっかひょうひょうとしてますし、うん、でもそれやっぱその時もう50代ぐらいなので、うん、ちょっとなんか達観っていうか、うん、ちょっと冷静な目で見てるところがあったりとか、
ね、
そうですね、年齢とか、うん、あの海野純さんあの SF とか科学小説を書いてたので、はい、やっぱ戦闘機とか詳しいんですよね。それとかすごく出てて、うん、あの これからこういう爆弾が来るんじゃないかとか、うん、結構正確に予測してたりとか、そうですね、やっぱりいろんな同じ戦争っていうその同じことが起きてる中でも、うん、いろんな感じ方とか行動とか考えてることがやっぱりそれはと当然なんですけど、うん、あやっぱりみんなが一つの方向向いてたんじゃなくていろんな人が言ってたんやなっていうことが、
うん、
はい、分かって、それも興味深かったですね、
うんうん、それで、この小説の中で、
はい、
中井というね登場人物が出てきますよね、
はい、
で僕この中井が好きで、
はい、
非常にこうこの物語では
働いてない人ですね
そう、はい、フリーターですよね。
そうですね、フリーター、うん、フリーターっていうか、
でもすぐ辞めちゃいます
よ、ね、そうほぼ無職ですねフリーターというか無職に近い、うん、はい、
そうですよね、
はい、
で非常にこうトリックスターっていうかね、
はい、
そういう役割で、
そうですね、うん、
すごい僕好きで、
はい、
このモデルっていたんですか中井の。
あ、そうですね、あの中井はあの結構身近な友達で、うん、モデルがいて、あの本当に私自身もその友達に、
うん、
あの結構救われるところがあるっていうか、
うん、
に煮詰まってる時っていうか、やっぱりどうしてもあの普段 の、 あの自分で、
うん、
なんだろう、こうしないといけないんじゃないかとか、
うん、
いろいろありますよね、
は
い、そういうとこなんか結構自分で自分をこう縛ってしまうっていうか、
うん、
そういう感じの時にその友達と喋るとすごく、あ、世の中いろんな人がいていいんやなみたいな感じになるので、うん、とか全然違う視点をこう、
うん、
なんか見せてもらえるっていうか。
なるほど、中井は誰にでもなんか質問しますよね。
あ、そうですね、それはもう、うん、感動します。私 あんまり人に話しかけるのが苦手な方なので、
うん、はい、
そう、それってでも いろんな人に話しかけるのっていいなと思って、
うん、
別に聞けば いいんじゃないかと思って
普通に聞いてますもんね。
そうそう、全く知らない人に、ね、そう全く知らない人に急に話しかけても別にいいんじゃないかなと思って、うん、それ嫌がってるのに無理にしつこく聞いたらダメですけど、うん、別に普通にね電車で例えば隣の人が本読んでて、うん、えそれ何読んでんの面白いって別に聞いてもいいんじゃないかなと思うことがあるんですよね、うん、なんで一応こう一応話しかけないということになってるのかなと思って、例えばこうあのツイッターとかね、はい、あのインターネットだと結構みんな気軽に話しかけるじゃないですか、うんやってますよね、知らない人に、うん、じゃあ別に普通の人にも話しかけてもいいんじゃないかなと思って、うん、結構ね昔とかだとそうだったんじゃないかなとも思ったりするんですよね、うん、特に大阪とかだとなんかおばあちゃんとか、
うん、
あの話しかけてきたりします
ね。ありますね僕も和歌山で、ね
はい、
ほとんど近いんですけど、
はい
ありますよね普通になんか
あのバス停とか、うん、待ってる時とか
あるあるある、
ね、あの病院とか、ま、待合とかすごい話しかけてきたり、うん、しかも個人的な話とかねうちの息子がとか言われたりして、うん、で別にそれでいいんじゃないかなと思ったりするんですよね、うん、そっからあの、
うん、
まあ話が広がることもあれば、ただその知らない人に話して、
うん、
その時なんか楽しかったとかなんかその時聞いてもらったとかで、うんあのなんだろう心がちょっと軽くなることもあると思うし、うん、なんかそれをあのその友達を見てると、
うん、
あのあれはすごいいい能力やなと思うので、はい、
なるほど、
はい、で、うん、それをモデルにあの、うん、書いてみました。
この小説でもね遺憾なく発揮してますよ
ねそうですね、はい、
はい。でね好きな場面がいっぱいあったんですけど、
ありがとうございます。
いえいえあのね例えばね205ページの、
はい、
あの棚田のシーンがね、
あ淡路島の
そうそうそう、
はい、結構最後の方
ですね、はい、最後の方ね、はい、その夕日がこう沈んでいく棚田に沈んでいくんですよね、
はい、
でその沢の友人の、くずいの妹夏ですね、
はい、直接は会ったことないんですね、その先出てきた友達の仲居っていうのを通して話を聞いてるっていう、
はいはい、そうそうそうですね。でその夏が体験する場面なんですが
、はい、
あのこのね、これ乗り物に乗ってるんですよね。
そうです高速バスに
乗ってるんです。そうそうバスですね、
はい、
そこからその棚田が見えて、
はい、
夕日がねこう棚田に沈んでいくっていう、
はい、
すごく美しくて、
はい、
うん、大好きなんですけど、
ありがとうございます、はい、
実際柴崎さんこういう夕日は見られたんですか。
はい、うん、見ました。あの同じ場所を通った時に。
あ同じ場所で、
はいはい、見ました。ですごく美しかったので、
うん、
いつかあのこの風景を見たこの感じをどう書いたらいいのかなっていうのをずっと考えてたんですけど、
うん、
それを、はい、
ここに出てくるその棚田のね、はい、老夫婦もいいですよね。遠くから眺めるんだけど その老夫婦にこう歴史があるっていうか、
はい、
でこの2人もきっとね、
はい、
その戦争を乗り越えてきたんだなっていう、はい、この小説の中だと、
はい、
やっぱりそういうふうに思わせられて、
うん、
象徴的だなと思ったんですよね。
はいはい、やっぱり、うん、あの同じ風景見てもやっぱり人によって感じ方も違うし、
はい、
だからあのなんかこの小説の多分一つのテーマになってるのって、
うん、
人の経験を想像するっていうことだと思うんですよね。その戦時中の人の経験を想像するとか、
うん、
自分じゃない人違う時代とか違う場所を生きてる人とか、
はい、
違う人生を歩んできた人の、
うん、
がの経験を想像するっていうことが、うんうんうん、多分一つのテーマになってて、だからこの夏っていうのはまだすごく若くて、うん、20代前半なんですけど、
はい、
その20代前半の夏がその老夫婦を見て、うん、自分とは全然違う、
うん、
もう長い人生を歩んできた人はこの夕日をどういうふうに感じるんだろうっていう、うん、こう想像するっていうことに意味があるのかなと思ってます、うんうん、ただ美しいってその夕日が綺麗だったっていうだけじゃなくて、
うんうん、
何かなんだろう同じ夕日を見てる全然違う経験をしてきた人がそこにいるっていう、うんうん、その全然違う経験をしてきた、まあ、見ず知らずの本当に車窓から見えただけの人と、
うん、
でもその美しい夕日を共有、うん、自分が共有してるっていうことを書けたらいいなと思ったんですけど、
うん、なるほど、はい、そうですね。この夏もその 中井にね影響を受けて、はい、ちょっと話しかけるようになってるんですよね。で、
はい、
で隣のおばちゃんに話しかけるわけですよね、はい、この場面でも、
はいはい、そうですね。
でパッとその夕日のね場面で、
はいはい、
あの隣のおばちゃん見たら、うん、黙って涙を流していると、
はいはい、
ここでもやっぱりあのその隣のおばちゃんのことはわからないけども、
はい、
その涙を通して、
はい、
夏はやっぱり考えますよね。
そうですね、
うん、この人はいろいろこう、はい、辛いこととか、うん、悲しいこととか、
はい、
嬉しいこととかあったんやなっていう、
はいはい、
うん、
そうですね。それってやっぱりあのすごく、うん、なんだろう、自分も経験を積むことによって、うん、人のことも想像できるようになるっていうか、うん、夏は まだ若いんですけど、でも若いなりにやっぱり自分にも少しずつ、
うん、
あの経験がで、うん、積み重なってきて、そこからより一層なんか子供、もっと子供の時だと、まあ、あれなんやろみたいな感じはあってもなんでこのおばちゃん泣いてんねやろみたいな感じがあるかもしれないですけど、
はい、
それがもっとよりこう想像できるようになるっていうか、
うん、
そういう風になんか人のあのなんだろう、まあ分からないんですけど、人がどういうことを考えてるかっていうのは本当には分からないんですけど、うん、でも想像することができるようになるっていうのが、うん、やっぱり年を取っていくことの一つのなんかいいことかなと思ってるんですよね、
はい、うんうん、なるほど、まあ、あのということでね、あの今年終戦から68年ですか、ね、
はい、
経ちましたね、
はい
はい、まあ、皆さんもぜひこの私がいなかった街でをこうお読みいただいて、普段のこの生活のこととか、まあ、その中で起こっているその世界の戦争とか昔あった、ね、はい、戦争のこととかをもう一度何かね、はい、思い出して、ちょっと考えてほしいなと僕は思いましたね。
あ、はい、ありがとうございます、
はい、ぜひ私がいなかった街で皆さんお読みください。そろそろお別れの時間となってしまいました。今夜のゲストは小説家の柴崎友香さんでした。柴崎さんには来週もお話を伺います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。